ただいまより昭和56年11月2日朝のご理解をいただきます。
ご理解第71節、ここへは信心の稽古をしに来るのである。よく稽古をして帰れ。夜夜中どういうことがないとも限らん。おかげは我が家で受けよ。子供がある者や日を取りは出てくるわけにはいかん。病人があったりすれば捨てておいて参って来ることはできぬ。まめな時ここへ参って信心の稽古をしておけ。
論語読みの論語知らずということがありますね。いろんな学問を例えば身につけましても、それが実際に役に立たなかったら何にもならんというわけですよ、ね、論語読みの論語知らず。信心もそうです。詳しくなっただけじゃでけん。言うなら間訓練をマスターしましたと言っただけで、それはマスターしなければなりません。覚えなければなりません。勉強しなきゃならんけども、その習ったことが、ね、実際日々の生活の中に生き生きと、まあ、息づいておる信心、お役に立たなければ値打ちはない。こここそ、こういうことこそ日頃の信心に物言わせる。いわゆる間訓練はこういう時にはどうあらねばならんか、どう解いてやるかということを、思うて、そしてそれを実験していかなければ実証は生まれない。その実証そのものが力になるのです。ここには信心の稽古に来るところだからおっしゃってられます、ね、ですからここでお話をいただくということ、これは信心の稽古であり、まあ、朝参りをさせてもらう、ね、ご祈念をさせてもらう、やっぱり信心の稽古です。一番最後にも、豆の時ここへ参って信心の稽古をしておけと、ね、一番初めにもここへは信心の稽古に来るのであるとおっしゃっておられる、ね、だから信心の稽古をしっかりしておかなきゃいうなら勉強もしなければならないとこういうわけです。私はですね、哀楽で生き抜かれる見教えというものは、まあ、勉強だと思います。これは哀楽教学です。それももう今まで、なんというでしょうかね、まあ前人未到という言葉がありますね。今まで誰もここのところに触れることができなかったというようなお話をいただくでしょ。これ私大体あんまり人のことを言う、そのことや悪口を言うとはそんなつかんのだけれども、だんだん本当のことが分かってくれば分かってくるほど、なら、過去数千年の宗教のね、に本当なもんじゃないかということが分かってくるですから、そういう皆さんに分かってもらわんと、皆さんの助かりにならないわけです。ね。 例えば釈迦の説く、例えば慈悲心というかね、キリストが説く愛の心と、なるほど素晴らしいですけれども、ならそのことをね、神様は昨日の月南祭に申しましたように、ちょうどタバコを一服するような程度のしか効果はなかったとおっしゃるんですか。そういうようなことを飲むで勝手な宗教が言うてきたでしょうか。それはね、もう邪道だとか、例えば日蓮なんかは随分他の宗教を、まあ、非難しましたですね、うん、もうコテコテに、まあ、やりつけるといったようなことしたけれども、どうもそこにその、うん、実際の理と理論が一致しない。ところが昨日の私は研修の時に、とにかくなら自由心が悪いのでも愛の心が悪いのでもないけれども、それでは人間の本当の助かりにはならない証拠に、自由心では因縁を切ることやら輪廻をどうとすることができないじゃなかったかと、ね、ならいくら愛という手もです、ね、なら現在は消すことができなかったじゃないか。罪は罪で一生それを背負って、その修行そのものがあの世でいうのは天国に住むとか極楽に行けるというふうな特化としかしなかったでしょう、ね、高校大臣は、ね、また高校大臣の死を哀楽に守っておくと、そうではない、ね、この世で極楽で言っとかなきゃあの世に極楽がないっていう、この世でこの魂が極楽に行っとかずして、あの世で極楽、もうあの世でというようなことができるはずがない。魂の世界だもん。これで魂が助かったかね。だから魂が助かったようにあって助かったの証拠にですね。ということなんだ。助かりにつながってない。ね、根拠で言うならば、我が心には必ずおかげが伴うというのです。ね。治らん病が治ったり、開けんはずの道が開けたりとか。それをならお互いはまあ実験実証させていただいておるわけなんです、ね、ああなるほど、過去の宗教というのは、まあ、心が救われるとね、例えば般若心経なんかをずっとこう、まあ、観音経やらをね写したりして写経ですいわゆる。ね、それで心が静まるとか助かるとか極楽行きの手立てとも、まあ、思うたりしたりしてきたわけでしょうけれどもですね、まあ、自分の心がそのお経ならお経を読んでいくうちに心が落ち着いて心が助かるですね。だからちょうどそれはタバコを一服してやれやれとこう心が安らぐのとあんまり変わらないわけ。その安らいだ心に病が治りましたとか、お金に不自由信号になりましたというものが伴うとらん。だから、おかげはもうあの世で行くよりほかないという程度にしか問えてないでしょう。ね。ですからね、我が心は人間の幸福の条件の全てが、これにはもう、おかげの方がこれに寄ってくるんだ、集まってくるんだと教祖説いちゃう。なら、その学校というのは大変な、まあ難しいことだといたしましてですね。けれども、本気でな、我が心になろうと、教えに基づいて実験実施、我が心になれておらんのであっても、というのは、もうおかげが伴うでしょうが。結局、自由心でも、愛の心にでもです、というならば、我が心というのはその根底にあるものでなからなければならない。もし宗教がこのまま、まあ、生き続けるとするならば、どうでも他の宗教の全てに教祖金光大臣の信心をそれに教えてあげなければいけない、まあ、大変なことなんですけれども、そんなふうに私は思い、またそう信ずるです。神様からお知らせをいただいたのであるから、私はそれを信ずるです。親父が大きなことばっかり言いなさると言うても、その私が言う大きなことをです、自分のものに何ならんが別として私が言うことを信じなければいけんのです。 ただ一通り覚えた。だけどそれを実験実証しないです。ね。それを信ずるところから実験が生まれ、実証が生まれ、それが積み重ねて力となるのです。例えば、慈悲の心の強い人、その人自体がもう助かっておる感じですね。愛の心の強い人は本当にこう人を愛せれるという、どんな人でも愛せれるということは素晴らしいことだから、愛される方もありがたいなら愛する方も助かってるわけですね。けれどもそれが人間のなら幸福というものだったら、心だけが助かればよいというなら、まあ、それでよいかもしれんけれども、ね、それに人間の幸福の条件が、まあ、一切たろうてこなければ人間の幸福とは本当は言えません、ね、そういう意味でね、もう本当にあの、まあ、昨日から申しております天地書きつけのご精神というものを体得して分かって、それをね自分のものにしていく実験がなされなければ、やる論語よりの論語知らず、そういう今まで買ってこういう話聞いたこともないというような話を聞いてもです。ただ詳しくなるだけであって、ね、それではつまらんことになります。ここには新人の稽古に来るところ。であると同時に稽古したそのなら愛楽教学を勉強して。その愛楽教会がそれぞれの生活の場でです、ね、生活の現場で生き生きと役に立たなければ、そこでならここには新人の稽古に来るところという稽古を本当にこう実際問題と取り組んで、まあ、言うなら学校にで、まあ、高校大学というふうにこう出ますね、学問を身につけます。その学問が実社会に出て役に立たなかったら学問は何にならんでしょうか、ね、やっぱ大学でやるというように、大学出らなければできない御用でもできるようなというならば、学問と実際とが合致していかなきゃいけない。新人もそうです。だからもうここでこそ力を受ける稽古である、ここでこそ本当のことが分かる、言うならば安心のおかげを目指していくならば、その都度都度にせめて安全感ぐらいはできなければね、その安全感が募り募って、言うならば安心というような、まあ新人の究極のところを、まあ、そこでしょうけれどね、まあ言うなら安心立命のおかげが生きなければ、それには言うなら次に積み上げていく実験実証ができて初めて道理が分かり、理屈が分かったから安心がいくのじゃないですね。ただ勉強の上でいろんなことが詳しく分かってから安心するできるということはまずないと思うですね。例えば一切信頼と言われても、なるほど信頼だなということをその実験実証によって信頼を実感させてもらうときに、初めてもう、ね、一切信頼していただけるときに、もう私は安心実明というふうに思うです、ね、さまざまに難儀なことがあります。心に引っかかることがあります、まあ、ちょっとしたことが引っかかってしようがないことがあります。それをみんなら愛楽面を持って、それをその引っかかることを新人の稽古の材料として、それをいただいていくときに本源として心がスキッとするということがあるでしょうが、ね、そして本当にお礼申し上げなきゃならんことにこんなことでくよくよしておったり、ね、心に引っかかってなんか心が重苦しかったりと、だからその重苦しいのを重苦しいというのをそのまま放っておいたら、信心は教え役に立たんわけでしょ。その難儀を感じるのは、その難儀を感じ、本当にむしろお礼が言えれる、親愛としてお礼が言えれるところまで、ならば愛力を持って稽古させていただかなければ、 ね。私は今日はその論語知らずということをいただいて、今日はどういうご理解いただけるかと思ったらここなんですよね。今日ここのご理解、いわゆる稽古に始まって稽古に終わるといったような感じの、ご理解でしょ。ここへは新人の稽古に来るところ、一番最後に豆の時ここへ参って新人の稽古をしたわけとおっしゃるように、もう稽古から稽古に、ね、だから稽古をさせていただいたというか、いわゆる学んだというか、ここで勉強したことを、それをそのまま、まあぎこちないけれども、それを実験してみるの、かえって、ね、なかなかいっぺんにスキッといっちゃいかんけれども、繰り返しそれを稽古させていただけるうちにスッキリとしたものになって、心に安らぎ、心に喜びが湧いてくる。それが言うならば、またおかげを呼ぶことになる。いわゆる我が心はそのようにしてだんだんできていくもんだというふうに思います。お互いどうぞ論語論の論相田君はですね、だから大変詳しくなるわけですね、だから詳しくなっていただかなきゃいけませんです。もう例えば本当に、まあ、アイスマン表現ですけれども、もうそれこそ過去の宗教というものは、もうこれは絶対人間が本当に人間が人間らしく助かっていくということではものではないということ、それをなら昨夜の言葉で言うと、あれはただタバコを一服するようなもんだと。だからそれがそのたくさん飲むようになると弊害すらがあるんだと。それを信心のない人たちは宗教はアヘンになるというようなことを、まあ、言って悪口を言ったわけですけども、あながちそれは悪口じゃない、本当のことで君のご意見をいただくと本当のことになるわけですよ、ね、そこでなら愛楽によるところの我が心の追求、ね、いわゆるその理論の上でも愛楽理念と言われるのですから、その理念を覚えてそれを実験実証して、いわゆる間違いのないものを積み上げていくという、しかもそれがね、募っていくところに、まあ、安心のおかげもいただけれるようにもなるけど、そこのところまでのその過程がね、難儀を感じたり引っかかったり、心に引っかかるようなことがあるけれども、それを放っておかずにそれを哀楽念で解いていく、哀楽念でおかげにしていく、そこのところを私は今日はね、論語を習うた、その論語が役に立ったと。論語だけは読めるけども、ね、それを実行に移さなかったら論語読めの論語知らずになる。信心はいただいておっても、哀楽念は詳しくなっても、それを実験実証していかなかったら結局論語読めの論語知らずということにもなりかねないわけですから、ね、私は、言葉をその、どう表現して昨日今日いただいておることをね、まだいろいろあるんですけどね、表現のしようがないとです。だからもう私の心だけがこうもやもやしているという感じです。こういう素晴らしいこと、こういうことを神様が私に教えてくださるんだ、ね、だから私が教えていただいたんだから、ここにご縁のある信者の皆さんにも一人一人これと同じように分かってもらいたいというもどかしさがあるんですけどね、皆さんお話を聞いとってそんな風に感じるでしょ。先生がなんか本当にもどかしそうに、例えば今日の話なんかはしておられると思うでしょ。だから皆さんがね、私の言うことを問題は信じてくださいということです。本当に金光教はそんなに素晴らしいんだ、愛楽はそんなに素晴らしいんだと、ね、そういう素晴らしい信心を今習っておるんだと、だから素晴らしいおかげが伴わないはずないという確信に満ちた今日々をね、過ごせれるようなおかげをいただいていただきたいと思います。